ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは富裕層がお金持ちに見られないためにやっている5つのことというテーマでお話したいと思います。皆さんはお金持ちと付き合いがあるでしょうか。お金持ちって言ってもいろいろあるんですよね。例えば僕が言ってる小金持ちっていう人たちの層っていうのは年に2000万とか稼いでいて、まあ、資産1億ぐらいの人たち、まあ、中金持ちぐらいになってくると資産がですね数億円あって、まあ、収入も5000万とか1億とかあるような人たちで、本当のお金持ちになってくるともうそれ以上なんですけど、まあ、日本で金融資産が5億円以上の人っていうのはそんなにいないんですよね。確か1万人とかそれぐらいだと思いますけど、それは日本では超富裕層っていうカテゴリーに入るんですよ。なので今僕が言ってるのは本物の富裕層の人たち、その人たちがどうやって普段生活してるのかっていうふうなことなんですけども、普通の人から見たらプチ富裕層みたいな人たちとですね、本物のお金持ちの区別がつかないんじゃないかなと思います。その辺の話からスタートしたいんですけども、皆さんがなんとなく見ているお金持ちの人たちっていうのは、例えば高級な会社に乗ってるとか、なんか全身ブランドものだったり、高級ホテルでご飯食べたりだとか、あるいは会食したりパーティーに出かけてる、まあ、いわゆるセレブと言われる人たちですよね。僕もそういうセレブのパーティーに招かれることは多いので、大使館主催っていうちゃんとしたところから、まあ、いわゆるホテルのレセプションルームみたいなところいろいろあるんですけども、僕は見た感じそういうセレブっぽいパーティーに行った時にですね、パッと見て半分ぐらいはお金持ちではない人たちが混ざってる感じがします。さすがに大使館主催とか、あるいはその、まあ、公の場所ですよね。そういうふうなところになってくると、まあ、ちゃんとした人が多いと思うんですけども、まあ、それでもですね、まあ、いわゆる普通の人から見て、セレブっぽい人たち。その人たちはですね、セレブになりたい、セレブのに見られたいっていうふうに思ってるわけで、本当のお金持ちではありません。ローンも抱えていて、ひょっとしたら乗ってるベンツも60回ローンで買ってるかもしれないし、そうするとね、多分月々数万円でリースみたいなのが組めるのかな。で、家もローンだったりするかもしれません。そしてそれもそんなに大きな家じゃないかもしれません。本物の富裕層っていうのは、まあ、もともと代々家があったりするでしょうし、まあ、お金持ちの人たちってわざわざローンを組まないんですよね。僕も実は人生で一回もローンを組んだことないんですけど、あ、一回学生時代に、そうだ、ナポレオンヒルの教材を買った時に確か高額だったから、姉に保証人になってもらってローン払いましたけど、でも僕は車も、今持っている不動産も全部現金で払ってます。ローンっていうのはローンじゃないと払えない人たちが使うものであって、まあ、そういう意味では富裕層の人たちっていうのは、例えばカードでリボ払いする必要がないわけですよね。まあ、そういう意味では本当のお金持ちの人たちの生態っていうのは、実は多くの人たちは知らないんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日常的にもそういう人たちと付き合いがありますし、会計やってた時代からいろんなお金持ち風の人から本物のお金持ちまでたくさん見てきました。例えばレバレッジを効かせてタワーマンションに住んだりとか、まあ、そういうふうな感じのことをしている人は、下手したら売上が2ヶ月ぐらい下がってしまったら、あっという間にもうそこから出ていかなくちゃいけない、家賃とかローン払えない、そういう人たちの可能性もあるわけですよね。そういう意味でお金持ちに見られた方が得の人、いろんなビジネスで有利な人、そういう人たちはいると思いますが、そういう人たちはあまりお金持ってません。いわゆるキャッシュフローは結構大きいかもしれませんよね。例えば月に200万入ってきて200万出ていく、あるいは500万入ってきてるけど500万出ていく、そういうようなライフスタイルしてる人、お金持ち風に見えるけどそうではないということを言いたいと思います。さあ、では本物のお金持ちの人はなぜそもそもお金持ちに見られたくないかということですけど、お金持ち見られて得なことって一個もないんですよね。なので僕もそうですけど、普段ですね、できるだけゴールドカードとか、あるいはゴールドでもないシルバーのカードありますよね、そういったものを使うようにしてます。なぜかというと、例えば限度額がいっぱいあるようなカードを使ってしまうと、何かと高いものを勧められたり、あるいは僕もいろいろ試したことがあるんですけども、高いカードで買い物した後には、こういうのもあるんですけどってすごいのを持ってきたりとかされることが多いような気がします。あるいは、例えば僕の友人なんかでも面白い人がいるんですけど、奥さんがすごい派手な人なんですよね。で、派手な人でテレビでなんか取材されたそうなんですよ。これがエルメスのなんとかで、これがなんとかでって、一般の視聴者のお宅訪問ってあるじゃないですか。で、それで、本名も出てたから、そんなに買えるってことは、よっぽど税金も払ってるっていうので、税務署の人が調べたんですよね。そうしたら、そんなに申告がなかったっていうので、2週間ぐらい経ってから税務署の調査が来たそうなんです。まあ、そういう意味で、 そういうことがあったりとか、泥棒に入られたって人もいるし、まあ、そういう意味でお金持ちの人たちっていうのはできるだけリスクを少なくしたいと思うので、目立たないようにする。まあ、そのためにできるだけお金持ちだと思われないように生きる。これがですね、彼らの一つ、基本的な考え方です。さあ、ではですね、富裕層の人たちがお金持ちに見られないようにしている一番目。まず、アクセサリー洋服を派手にしない。これはね、特に60代以上の人たちは上品な感じなんだけども、見るからにすごいダイヤとかっていうのは、よほどねちゃんとしたパーティーはともかく、普段は質素な感じの人が多いですよね。っていうのはすごい大きな宝石をつけてらっしゃる方がいて、その人を家まで尾行してですね、その家に泥棒が入ったっていう記事を読んだことありますけど、例えばそういうふうなリスクが出てくるわけですよ。なので見るからにお金持ちの服装をできるだけ富裕層の人たちは避けます。それは目立ちたくないってこともあるし、そういう不要な注意を引いてしまうからですよね。なので例えばそのビジネス上にこれがね、例えばあの時計とかすごい高いのつけてる人いますよね。僕の友人でも時計好きがいて、これが500万だ、これが800万だ、これ全部合わせたらもうすぐ家が一軒買えるじゃないっていう人もいますけど、まあそういう趣味だったりとか、まあそれをあの見せつけることで、俺はすごい成功者だ、プーみたいな、そういうふうなタイプの人にとってはいいんでしょうが、そうではない、ちゃんとした富裕層の人たちにとっては、お金持ちに見られないためにできるだけ質素にする。カバンなんかももう10年ぐらい使ってたりとかします。まあそういう意味では、本当のお金持ちの人っていうのは、意外と最新のファッションなんかから程遠い、そういう印象があります。二つ目。それとちょっと似てるんですけども、パッと見てわかるブランドはできるだけ身につけないようにしてます。まあ、僕もそうですけど、ほとんどですね、ブランドものっていうのは持ってません。誰かからいただく名刺入れとかそういうネクタイとかは別にして、普段は基本的に、特に海外に行くときはね、いろいろ試してみたんですけど、やっぱり飛行機とかユニクロがいいんですよ。まあ、ユニクロもブランドかもしれないけど、そういうこう、例えば、ルイ・ヴィトンのジャージとかね、一回ちょっと試着したんですけど、試着するのお金はかかりませんからね、なんかね、しっくりこない。そういうのは好きな人はいいんですけど、それよりもユニクロは着心地っていうのは気に入ってるんですけど、例えばそういう機能性で、僕の富裕層の仲間なんかでも、アディダスを着てたりだとか、意外とその高いブランドよりは機能性重視っていう人が多いような気がしますね。で、同じこうお金を出すにしても、オーダーでカバンを作ってもらう。それで、まあ何十万もかかるわけですけど、でも、ブランドものがその辺のデューティーフリーショップとかで売っているものをパッとハワイのお土産で買ってくるとかっていうんじゃなく、自分で設計してこういうふうなカバンはこうでポケットを3つつけてほしいとか、そうやって自分で設計したりデザインしたりする方にお金をかけて高いブランドだっていうふうに思われないようにしている感じがします。時計もですね、実は僕が知ってるお金持ちの人たちで一番つけてるブランドって何だと思います？ちょっとまあプチ調査したんですけど、セイコーなんですよ。セイコーって日本の時計でしょ、ちゃんとしているし、そういう意味で失礼がない。で、そして、例えば、ローレックスとか、まあ、いろんな、その、こう、ブランドがありますよね。で、そういうブランドをつけていったら、失礼だったり、ちょっとなんか、成金っぽく見られたりすることがあるわけですよ。僕の知り合いで、経営コンサルタントの船井幸雄さんのところにお邪魔していったら、先生に怒られたそうなんですよね。経営者たるもの、ローレックスとかしたらダメだって言って、パッとその日から、もうローレックスはその人はしなくなったそうなんですけど、まあ、例えば、その、取引先の人とかがね、来て、で、社長がローレックスとかってしてたら、なんか、中小企業とかを、こう、下請けを叩いてお金儲けしてるようなイメージがあるじゃないですか。なので、そういう意味では、そういう高い時計、ブランドもの、そういったものは、本物の富裕層の人たちは、実は家にあったりとかするんですけどね。少なくとも、高い時計は外には出さない。金庫に入れてて、で、そして夜、ワインを飲みながら、いいなぁ、これ1500万の時計。みたいな人は、僕の友人にも何人かいますけど、出て行って、はめていく。これは NG。こういうふうに考える人は多いと思います。3番目。いい車に乗らない。これもですね、実は本物の富裕層の人たちは、あんまりいい車に乗っていません。上場企業のオーナーでどうしてもっていう方、この人たちはセンチュリーとか乗ってたりとかしますけど、僕の親しくさせてもらってる一部上場企業のオーナー社長さんは、センチュリーに確か8年ぐらい乗ってるんですよね。まあ、もちろん毎年買い替えたっていいんですよ。でも、そんなにこうフルモデルチェンジする車じゃないし、別にあのスムーズだから全然買い替える必要がないんだっていうふうに言ってました。 面白いことに、そういう人は家でどういう車乗ってると思います？スポーツカー好きの人はもちろんスポーツカーも持っていただくしますけど、意外とね、僕が調査してる感じだと中古のクラウンなんですよ。それもなんか下手したら10年ぐらい前のクラウンに車庫にあってね、乗ってらっしゃる方が多いです。奥様は意外とビッツとかね、小さな車で、なんでこんな小さい車乗ってらっしゃるんですかって言ったら、駐車場がこの方が楽なのよって言って、でもちろんだからそのオフィシャルの時には旦那様と一緒にセンチュリーに後部座席に乗って、皇族みたいな紀子様とかああいう人方たちが乗るでかいやつあるじゃないですか、ああいうの乗ってるんだけど、プライベートではその自分で運転しやすい、まあ軽自動車よりはさすがにちょっと大きいですけども、まあ、そういう車を乗ってらっしゃる方が多い感じがします。まあそういう意味でですね、あんまりその車にお金をかけるっていう人は、本当の金持ちの中では、まあ何人かいますけど、9割ぐらいの富裕層の方たちは、公用車はともかく、個人では意外とその目立たない。ベンツとかよりクラウン、そしてその、こう BM とかロールスロイスとかっていうよりは、どちらかというとベージュのボルボみたいな、そういう目立たない感じの車に乗ってらっしゃる方が多い印象がありますね。さあ、そして4番目は、高級住宅地に住まない。これはね、実は、本物の富裕層の人たちは、高級住宅地をちょっと避けて、隣の町に住んでるとこあるんです。僕は今、世田谷の、その、田園調布のすぐ近くに住んでるんですけど、ここは実は、知り合いの、上場機のオーナーだけでも4人ぐらい住んでるんですよ。で、田園調布ってすごく目立つでしょ。だから、田園調布は、ちょっといろんなイメージがあるから、そうじゃない隣の町に住むことによって、そういうふうな、なんて言うんでしょうね、変な嫉妬とかそういうのを避けることができる。そしてやっぱり町もちょっと落ち着いてたりとかするんですよね。だから全然ブランド的には誰も知らないような感じのところなんだけど、でもそれは自分の好きな好みのデザインで建てたりとかしてますね。まあ、そういう意味では、その超高級住宅地じゃないところをあえて選んでいる人たちの方が多いと思います。もちろんその田園調布にはすごいお金持ちの人たちがいっぱいいますよ。なんですが、上品なお金持ちの人たちっていうのはあえてそういうところには住まない方の方が多いという印象がありますね。さあ、5番目、これ一番大事なとこですけど、自分がお金持ちだってことを言わない。これはね、すごい気をつけてらっしゃいますね。なぜかというと、そんなことを言っていいことが一つもないんですよね。例えばそういうふうなことを言うと、まず人から嫉妬を受けてしまう、あるいはあいつは嫌なやつだなと思われてしまう、ただ単に人を不快にさせたりすることが、結構あるんです。よく、まあ、YouTube なんかそういう人多いと思いますけど、こんだけ稼いだとか、あんだけ稼いだとかっていうのを宣伝する、まあ、そうするとですね、例えばその強盗に入られるリスクもあるわけだし、借金申し込まれたりだとか、まあ、いろんなこう雑音が入ってくる可能性が多いわけですね。なので本物の富裕層の人たちっていうのは、すごく質素に少なくとも見えるような生活をしている人が多いと思います。まあ、それによってその富を守っていくっていうこともありますし、まあ、子供が勘違いしないってこともすごく大事なんですよね。富裕層の人たちの一番の悩みは、子供が、あんまり勘違いせずに育っていけるのかってことだと思います。まあ、そういった意味では、比較的常識的な生活をすることでお子さんを莫大の富から守る、こういうことも考えていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。まあ、テレビとかね、まあ、YouTube なんかではすごく成功してるお金持ちの人がこんな豪邸に住んでるっていうのよくあります。けれども、どちらかというと、富裕層の人たちっていうのは自分の家を公開はしません。そして自分がどこに住んでるかとか、そういうことも含めてあんまり言わないことが多いんじゃないでしょうか。まあ、僕は今半分こう YouTube とかそういうことをやってるので、英語の方ではね、自分の書斎がどんな感じかとか、そういうのを見せてるんですけど、まあ、日本ではね、あんまりやってこなかったんですけど、まあ、そろそろやってもいいかなって思う反面、あんまりそういうのを見せない方がいいかなとも思いつつ、英語ではね、まあ、ちょっと離れてるっていうのと、英語ではちょっと文化が違うから見せてるんですけど、まあ、そういう意味では、その自分の家とか、あんまりそういうのを出さない、その方が安全だっていうふうな感覚を、富裕層の方はお持ちなんじゃないかなというふうに思います。さあ、これをご覧になった時に、だったら富裕層になる意味がないと思ってるかもしれませんけど、そういう人は本物のお金持ちにはなれません。お金持ち、セレブの人に憧れるハイエンドなライフスタイルを生きたいだけで、そういった人はね、遅かれ早かれ、大体自滅していきます。なので本当にお金持ちになりたかったら、派手な生活をせずに 地味にやっていって気がついたらこんなに資産があるんだ、そういうことが理想だと思います。さあ、ハッピーマネーありがとうワークの時間になりました。まあ、せっかくだからね、ハッピーマネーとありがとうを今くっつけてようかなというふうに思ってます。富裕層の方たちっていうのはどういうふうに見られるのかっていうことより、自分にとってどうなのかってことを大切にしてます。ですから、ブランドものでこれ持ってたらかっこよく見られるとかってことに1ミリも興味がないですね。それよりもこの取っ手がどうだとか、そういうふうなことが大事で、それがいくらするかとかにあんまり興味がなかったりします。皆さんもひょっとしたらブランドものとか高いもんじゃないけどめちゃくちゃ気に入ってるものってありませんか？よかったら、あなたが持ってるものの中ですごいこれ気に入ってるなって思うもの、そして感謝のワークもしたいと思うので、これがあるから自分は億万長者じゃないけどすごく豊かな気分がしている、まあ、そういうアイテムなのか、例えば子供がいるからとか、あるいはこういう趣味をやっているからすごく幸せだとか、あなたを幸せに豊かな気分にさせているものについてよかったらシェアしてみてください。これに意外とやってみると、それがそういうもんだって認識すると、その分だけあなたの豊かさ、楽しさっていうのは高まると思います。ぜひやってみてください。作家の本田健でした。ありがとう、ありがとう、ありがとう。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。